キクバレー、ミキゾーはそれでも踊りたい。皆さんこんにちは、ミキゾーです。オーストリアザルツブルクでバレエダンサーをしています。はい、すっごくお久しぶりの収録になってしまいました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。すごい本当に久しぶりになっちゃった。1年間ね、怪我して手術して1年間の、休職から、復帰して3ヶ月ほど経ちました。実はね、舞台復帰ももうしてまして、皆さん本当にここまでいつも応援してくださって本当に本当にありがとうございます。ツイッターとかね、インスタの方ではちょっと舞台復帰した時の、舞台写真とかを載せさせていただいてるんですけれども、なんかね、その舞台復帰したタイミングで、ラジオね、更新していこうかなと思ったんですけど、なんかこう忙しかったりとか、あと自分なりにこうなんか、あ、舞台復帰したけど、こうなんとなくちょっといろんな部分で納得いってないところがあって、なかなかよし収録するぞっていう風に、思いをアウトプットするぞっていう段階に行かなくてですね、ここ1ヶ月ぐらいこういろんな考えがこう、まあ、ぐるぐるぐるぐる回ってたんですけれども、まあ具体的にこうなんで納得が いかなかったのかっていうのは、まあ、いろんな結構要因があって、なかなか言語化しづらいんですけど、しづらいし、まあ、要因が一つじゃないので、なかなかここでね、一個一個これがあって、こういうことがあって、こういうことがあって、っていうふうに、お話ししていくものでもないと思うので、でもなんかこう、まあ、14ヶ月かな ?14 ヶ月舞台にずっと立ててなくて、で、それで、こう、まあ、初めて舞台に立ったわけなんですけれども、なんかそんな14ヶ月16ヶ月とか舞台に立ってなくて、で手術してリハビリしていろんなことがあって、で仕事復帰してからもやっぱり結構いろんなことがあって、なかなか、まあ、思ったように最初から動けたわけじゃないし、今もね、こう、まあ、膝に引っかかりとかがたまにありながらもやってるんですけれども、なんかそういうことがあって16ヶ月ぶりの舞台って、どんだけそれが終わったらどんだけ達成感があるんだろうって思ったんですけど、まあ、意外とそんなこともなくなんかその舞台前も、あ、16ヶ月ぶりの舞台だとか思ってる一方で、意外とそのなんだろうな、そこまで興奮、そういう感じでのは16ヶ月ぶりだからすごい特別なんだっていう感じじゃなくて、まあ、ただただこう、仕事の一環として、その当日を迎えてる自分もいて、で、終わった後も終わった後で、普通に嬉しかった、嬉しかったんですけど、結構意外とそんなにすごい達成感があったわけじゃないなっていうふうに思いました。なんかね、まだね、そんなに、こうガンガン踊ってるっていうわけじゃなくて、結構その踊る量とかを調整してもらってるので、まあ、そんなにいつもみたいにね、そんなにガンガン踊ってないっていうのも多分あるんですけど、どっちかっていうとこう作品の作り方に一部賛成できなかったところが自分の中であって、こううまく咀嚼できなかったっていうか、なんかまあそんな中でこう自分がその作品の中で踊っているというよりは、こう、あ、仕事してるっていう感じだったんですよね、感覚的に。だから仕事はすごいしてるし、復帰したんだけど、こう自分の中で多分仕事っていう感覚で踊るのと、自分が踊ってるっていう感覚で踊ってるのと明確な違いが結構あって、でそれが今回は結構、あ、仕事してるっていう感覚だったっていうのが一番大きかったのかなと思います。こうちょっとなんかね、話うまくまとめられてないんですけれども、まあでもすごくね、良かったこともたくさんあって、復帰してから、その復帰してからの初舞台をこう見てくれてたお客さんの中で、他のバレエ団でね、やってるバレエダンサーの人が見に来てくれてたんですけど、その人が、おめでとうって、やっと復帰できてよかったねって言いに来てくれて、その中で、一瞬舞台で、こう、ライトがすごく、なんか、 こうぼやっとしたというか、こうはっきり見えない時が瞬間があって、その時に誰がどこにいるんだろうと思って、最初に見つけたのがあなただって、もちろんあなたがどこで、あなたの動きからそこにあなたがいるってすぐ分かったよっていう風に、その見ててくれた人が言ってくれて、それがすごい嬉しかったですね。で、ディレクターも終わった後に、お帰りというかね、もうよく戻ってきたねっていう感じで、で、ここまでね、待ってて、復帰待っててくれてありがとうございましたっていう風に、で、踊る量もね、すごい調整してくれて、本当に気長にというかね、待っててくれてありがとうございましたっていうことを伝えたらですね、君は本当にいいプロ、本当にプロフェッショナルだから、それを僕がディレクターとして待ってなかったらもうそれは恥なんだよって言って、だからそんなありがとうとかいいんだよっていうふうに言ってくれてですね、あ、ちゃんとこうなんだろうな、プロとして本当にリスペクトをしてもらってるっていうところがとっても嬉しかったです。はい、ちょっと前置き長くなったんですけど、前置きだったんかいっていう感じなんですけど、今日本当はお話ししたかったのは、その初舞台、舞台復帰した時の話じゃなくて、最近ね、自分の中ではこの感覚いいなっていうのがあったので、それをちょっとメインにお話ししたいなと思いながら、久しぶりに、マイクをの電源を入れました。今私のバレエ団では、ちょっと早いんですけど、来年ですね、2023年の5月かな、5月ぐらいに初演を迎える作品で、ゲストの、コレオグラファー、振付家の人を呼んで、その人の作品を上演するので、で、その、外部の、ね、振付家の先生なので、振付家の人のスケジュールとかもいろいろあって、もう今、2022年の11月なんですけど、今ちょっと何週間かその、振付家の人が来てて、その作品を練習してるんですね。で、最初こう、まあ、顔合わせっていうか、顔合わせしながらこういきなり振り付けに入るんじゃなくて、最初ちょっとワークショップみたいな感じで、この振り付け家の人がどういうスタイルでこう振り付けしていく、どういうスタイルの振り付けをしていくのか、で、向こうも我々ダンサーがどんな動き方、どんな質の動きをするのかこう見極めるというか、そういう感じの、時間が初日はあるんですけれども、それをやってた時に、もうその彼の振り付けスタイルが大好きになってしまって、こうなんか彼なりのそのこだわるところ、ここはこうしてほしい、こういうふうに踊ってほしいっていうのはすごくある方なんですけれども、それと同時にすごくダンサー一人一人の動きの質というか、彼とか彼女自身が、ダンサー自身が持ってる、もともと持ってるその動きのタイプとか質をすごく尊重してくれるタイプの方で、で、もちろん自分の決めた振り付けはこういう風にあるけど、こう自分なりに自分の中のそのリズムに合わせて、体の中のリズムに合わせて、自由に踊ってくれっていうタイプの振り付け家の方で、で、なんかそれを踊った時に、まあ、復帰して3ヶ月経って今こうなんか初めて、あ、踊ってるっていう風に感じたんですね。うわ、すごい気持ちいいと思って、こういう動き自分もできるし、なんか踊れる、ちゃんと踊れるじゃんってやっと思えたんですよね、復帰して3ヶ月経って。なんかやっぱその3ヶ月間は最初はなかなか膝の調子も良かったり悪かったりとかして、こういろんなことがあって、あ、もうちょっとやめた方がいいのかなと思って、年齢的にもね、で、あ、こんな大変なんだったらちょっともう、なんだろうな、仕事ってもちろん大変なんだけど、その仕事だから結局その、生活するためにやってるわけであって、で、生活するためにやってることでこんなにこう毎週毎週辛くてしんどくて、もうこんな負担になるぐらいだったらもう正直割に合わないっていうか、割に合わないからちょっとこう、もういや、ちょっと引退という文字がね、結構何回か頭をかすめたんですけど、 もちろん膝のね、調子もやっと3ヶ月経って、あ、だんだんこう気にならなくなってきたな、良くなってきたなっていう、あの体の調子が良くなってきたっていうのもあるんですけど、なんかその3ヶ月を過ごしてこの振付家の人に出会えて、こういうあの練習ができて、わ、すごい幸せだなと思って、うん、それが嬉しかったんですよね。で、昨日かな、昨日その土曜日で、その振付家の人が朝のトレーニング、あのバレエダンサーって、ま、あのね、毎朝こう1時間半ぐらいのトレーニングを合同でこうやるんですけど、あのバーレッスンって言って、こう手すりにつかまって、で、こう基本的な動きを練習するのをまずやって、その後センターレッスンって言って、こうまあ割と振り付けとか踊りに近いエクササイズをやるっていうのが我々の日課なんですけど、そのそれを普段は、うちのバレエ団の、指導者の人がやるんですけど、その日はその人たちがお休みで、で代わりにその振り付け家の人が自らその朝のトレーニングを教えるっていう機会があって、すごい楽しみにしてたんですけど、最初その彼の、うん、バレエレッスンの、あのやり方があんまりこう、なんだろうな、アカデミックじゃないっていうか、割とこう、ま、彼自身コンテンポラリー の、 あの振り付け家の人なんですけど、クラスも割とこうすごい幅をこう取って動いたりとか、あのちょっと普通のバレエの、レッスンでは結構なんかしないような、あの可動域の動きをするというか、ちょっとうまく言えないんですけど、割とこう自由な感じのトレーニングだったんですね。で、私は普段割とこうきっちりきっちりしたというか、本当にこう自分の体の中心軸というか、あの体の中心軸を見つけるために、割とこう小さな動きから始めて、こう割とこう体がそう四角という四角っていうか、うん、すっごい基本にのっとった、こう型にはまったあの練習をするタイプなので、最初そのレッスンを受けた時に、うわ、今日自分の体の芯わからなさそうとか思って あのセンターレッスン、こう手すりなくなったら、なんか自分の体、こう、なんだろう、バランス取れなさそうって思ってたんですけど、いざそのセンターレッスン、あのバーにつかまらないでやる踊りの練習になったら、こうすごい体がよく動くし、自分の芯もちゃんとわかる。だからその動きのを逆、あの中心を見つけよう見つけようと思って固める練習じゃなくて、逆にこうもっと、うん、ルーズにしていくっていうか、もっとこう体の中にこうスペースを作っていくみたいな感じで、こう体をどんどんどんどんこう幅広く幅広く使っていく中で、動きの中で自然と自分の中心がわかるみたいな、なんかそういうレッスンで、で、うわー、結構私こういう風に動けるじゃんと思って、それのレッスン終わった後に、ちゃんとこう手術後というかね、復帰後、ああ、なんかやっぱ前みたいには踊れないんだなっていう風に思ってたんですけど、え、ちゃんとできるじゃんって思って すごい感動して、で、彼のすごいアドバイスとかもすごく的確で、その中で一番こう自分の助けになったなって思うのが、うん、この上半身、特にこの胸のあたりですね、この胸骨があるあたりのチェストの部分はもう as easy as possible って言って、こうできるだけそこをイージーにしてっていう風に言って、もうバレエだからと思って、きっちりみたいな、まっすぐみたいな感じで、そういう風にしなくていいんだ、踊りなんだから、ここの胸のところはこうどんどん動かしていく、こうツイスト、動き、振り付けに合わせてこう体重移動しなきゃいけないんだから、ここでツイスト作ったりとか、するためにこうより自由でなきゃいけないから、本当にこの辺りはイージーにしててっていう風に、何回もおっしゃってて、うん、胸の辺りを楽にしてっていうのはバレエでも結構あるあるの注意というかの一つなんですけど、なんか楽にしてじゃなくて、イージーにしてっていうのがすごく自分の中で言葉がこう体の感覚とぴったりはまったっていうか、 それ以外にもバレエでよく言う、こう引き上げて骨盤上げてっていうのもそういう風に言うんじゃなくて、ヒップのところに骨盤のところにスペース作ってっていう風に言うんですよね。そういう言い方がすごい自分にすごくイメージしやすかった、分かりやすかったっていうのもあるんですけど、あ、なんかまっすぐ四角く四角くとかね、こうちゃんとしてるばっかりじゃなくて、こういう風に動きの中でセンターを見つける方法もあるんだと思ってて、あ、こういうレッスンしたら自分も結構動けるじゃんって2回目なんですけど、それ言うの。それがすごい嬉しくてですね、今日はその、喜びを、記録しておこうと思って、ポッドキャストを撮ってます。はい、ちょっと長く喋っちゃった。まあね、1ヶ月も撮ってなかったらね、いろいろまたお話ししたいことがあるので、これからもまた、ちょこちょこと記録していきたいと思います。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。またお会いしましょう。